皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、3月27日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は日銀が実質破綻したらです。日銀もですね、いよいよ追い詰められておりまして、景気は緩やかに回復していると。だから金融政策は変える必要はないと、まあ、一生懸命言っておりますが、安倍政権の方は、それはもう日銀に金出せる以外に政権維持する方法はありませんから、当然消費税は飛ばして、いろんなこと言って日銀にもっと金を出させようと、まあ、してるんじゃないかなと思うんですね。だから日銀はまあ今までと違って、はい、わかりましたね、パッと金を出すという状況ではもうないんでしょうね。しかし、まあ今の株式市場なんか見てますと、もう日銀しか買い手がいないんじゃないですかね。まあ前からそうなんですけども、本当もうなんて言いますか、死に物狂いってもしましょうか、完全に消耗戦というか、誰か終わりにしろというまではなんか終わりにできないっていうのか、なんかそんな状況を感じますね。まあ愚かな極みでありますけども、まあやっぱ日銀がその実質破綻したらどうするかっていうことは考えておかないといけないんじゃないですかね。粉飾決算というものはよくあるようにですね、損失ってのは必ずしもいきなり表に出てくるわけじゃないんですね。特に資産の評価、負債の評価を適当にやりますとですね、損が出てるのが、利益になったりすることはよくありますし、まあ、赤字ではないと、損失は出てませんと、どこまでも言い張って、で、最後にこの粉飾決算がバレて、というかそれを正当化できなくて、失礼しました、損失が出てますので潰れるというケースは、世の中では非常に多いんですね。決してまあ、なんて言いますかね、順番に損失が明らかになって潰れるとは限らなくて、粉飾の限りを尽くして最後に本当のことがバレて、一気に潰れるっていうことも、実は少なくないんですね。で、この点については今世界は極めて危険な状況だと言わなければなりません。ファンドを使ったり、デリバティブ使ったり、様々な方法で損失を飛ばすことができます。ですから、金融機関でも、事業法人でも、あるいは政府でもですね、本当のところの経営の状況を知ってる人っていうのは、多分極めて限られていて、だからなんかこう公表された数字だとか、株価を見て、あるいはその金利を見て皆さん判断してるんでしょうけども、それが全然違ってるってこともですね、あり得るわけですね。まあそういう点で言いましたら、日銀の方はまだ分かりやすい話で、要するに、資産の内容も大体こう分かりますし、すなわち潰れる要因はまあいろいろあるんでしょうけども、国債だとか、それから社債だとか、あるいはその株式の値下がりっていうことになりますと、どれぐらい持ってるかっていうのは今分かっておりますので、ですから、割と、見やすいって言いますか、潰れる要因かと、というか、潰れ方というものもですね、それなりにこう、見える世界にあるんだと言っていいと思いますね。そういう意味で言いますと、日銀なんかの場合が実質破綻に追い込まれる場合は、実況中継ができるわけですね。今日の株価でどれぐらい後は助かっているのか、今日の株価で、これで一応もう、含み損になったと。今日の株価で自己資本の何割食いつないだと、潰したと。で、今日の、まあ、株価でいよいよ債務超過になったとか。まあ、それはその実況中継できますから、まあ、割と対処は楽なんじゃないかなと思うんですね。普通そういうことにならないんでですね、最後の最後で大騒ぎになるわけで、例えばそのドイツ銀行なんかそうですよね。あいつらいくら損出してるのか、あれ、まずわからないですよね。民間の銀行で、母外資産負債が多いところというのは、そういうリスクが大きくて、だからそれ銀行に限らずどこでもそうなんですね。で、一つそこで怖いのはですね、今だから日銀の中だけ見てるとそんな風に実況中継できるんですが、世界全体で巨大な破綻が始まるとですね、それこそ忽然と巨額の損失が出てきて、その場で潰れるみたいなことがありますから、その混乱たるやもう大変なことになる可能性があって、だからこのスムーズに物事が進まなくなる可能性がある。市場が本当に麻痺するっていうこともありますから、最後のところの姿っていうのは意外にあっという間に決着がつく可能性があります。 すなわちその、本当のことを隠せなくなったら、一気にその、まあ本当の数字が出てきて、その瞬間に終わっちゃうみたいなことっていうのは、大いにあり得ると思うんですよね。中国なんかもそうですよね。中国なんかの場合はもうすでに、大手のファンド、国の、まあ、お声がかりのファンドでも、その債務不履行を止められなくなりつつあるわけですから、もうそれはもう前々からそうなんですけども、どんどん状況悪くなってるばっかで、しかもあそこ共産党ですから、物事を隠すってことは非常に上手なところでありますから、本当のことがバレたら、まあそれで終わりっていうのは、金融に限らずあらゆるところにあるわけですね。で、イギリスの EU 離脱なんかを見ていてもですね、本当に今その、まさかの時にどうするっていうことに対する人々の関心が、感覚が非常に鈍ってるっていうのを感じるんですね。いよいよそのイギリスの EU 離脱もですね、迫ってきてるわけでありますが、4月12日が離脱ということでありますから、2回目の住民投票は、国民投票はできないわけですよね。だからもうほぼこれで合意なき離脱で、ほぼ決まったんじゃないかなと思うんですね。で、しかし、それがどうこうっていう、その合意の話を皆さんするんですが、問題は合意があろうがなかろうが、離脱だっていうところですね。離脱っていうことは、もうそれについては EU も、それからイギリス政府も何度も何度もはっきりと言ってるんですが、お互いに全くの他人になることなんですよっていうことなんですね。言ってみれば、その東京と大阪が一つの国でやってるのが、それぞれ国が独立するみたいな話になるわけで、その影響っていうのはものすごく大きくなる可能性があるわけです。従いましてですね、その、なんか適当にこのなるかなというふうに思っていても、その場になってみたらどうにもならない。誰にもどうにもできないっていうことが起こり得るんですよね。専制君主制って申しますか、まあ、例えば個人企業と申しますか、あるいはオーナー企業で、オーナーが株主をたくさん持っているんであれば、その人の一存で物事ってのは結構変えられるかもしれませんが、現代の政府の運営っていうのはですね、ものすごい手続きが厄介でありますから、物事がうまくいかなくなった時にそれを直すっていうのは非常に非常に大変なことになるわけですね。ですから、その最後の最後で起きた、何か起きた時っていうのは、収拾がつかなくなる可能性があります。で、そのいわゆる麻痺ということが起きるとですね、特に金融はですね、もう一気に世界的にデフォルトの嵐になることありますから、今みたいに非常に、非常に危機感が少ない状況、あるいはその全体像を見ようとしない人があまりにも多い状況っていうのは、それだけでものすごく危険だと思うんですね。で、まあしかし、いずれにしましても日銀がその実質破綻になったとします。多分実質破綻の状況で本人たちが実質破綻って言わないんじゃないかと思います。もうどうするか答えは一つで、国有化するしかないと思いますね。日本なんかの場合は、その日銀が債務超過に陥るときというのは、すなわち実質破綻に追い込まれるときっていうのは、民間の銀行の多く、保険会社、もう、それは債務超過になっていることがほとんどだと思うんですよね。あるいは民間の一般事業法人でもそうなった可能性多いと思いますね。とりあえず、金融機関なんか日銀含めて全部国有化するしかないんじゃないですか？あれ、国債をお互いに、国債持ってますから、債務者の国と債権者の金融機関でそれを相殺するしかないんじゃないですかね。そんなことをできないって、それは法律上できないとか言ったって、いや、できないものをどうやってできるようにするかがポイントですよね。国有化して、結局その資金繰りさえ、資金繰りはとにかく絶やさないようにすると。銀行を守るっていうよりも、資金繰りを絶やさないように、まあ、その国有化するっていうところなんじゃないですかね。でも同時にですね、そうやって国有化して、とりあえず潰れなくしたら、あとその先はそれこそ、今の法定通貨の決済システムなんかじゃ、コストもかかりすぎて、もうどうにもならないから、この際全部ですね、ほとんどの金融のビジネスは、金融の仕事はブロックチェーンに切り替えるとかね、しておかないとダメだと思いますね。要するにもう、装置産業ですよね、金融ってね。だって銀行員自身がほとんど融資なんかしないわけだしね。で、たまに融資なんかしようもんなら変なバブル不動産に投資するだけでありますから、融資するだけだからもう意味ないわけで、そうするとほとんどの金融ってのは今の銀行業、あるいは保険業の多くは機械で済むんですよね。そしたらそれこそブロックチェーンでも入れるのが一番いいわけでありまして、まあだから本格的なディストラクティブイノベーション、分岐的イノベーションがここで広がるチャンスなんですね。まあ一番なんか遅れていた分野の一つですよね。まあ電力会社なんかもそうですけども、やっぱりその古い体質を維持したままだとなかなか新しいことができないんで、 この際だから金融なんかですね、そのみんな国有化しちゃって、その先については、とりあえず資金繰りが、資金繰りを絶やさないようにしたら、あとは、まあ、新しい金融システムを作って、これでその、全く新しい形の会社に作って、で、再度民間の会社にでもしたらいいんじゃないですかね。だから今までの金融システム終わりですよね。だいたいイギリスがその EU から出ようっていうぐらいのもんでありますから、別に日本が出ても悪いわけじゃなくてですね、どうせ出ようが出まいが世界中これ強行で大混乱になるわけでありますから、どっちみち話は同じなんですよ。行くとこまで行ったらですね、今のシステムはこう通用しなくなるわけで、行くとこまで行ったら同じなんだから、それ少し早くやるか、後から追われてるかだけの違いだと思うんですね。それと同時にですね、これその国有化しちゃって、全部その、資金繰りつけるとなると、次はこれ全部その過去の問題を摘発しなきゃいけませんですよね。責任問題が全部あるわけですね。まあ結果的にこの損失は、国が負うわけでありますから、まさに戦後、あるいは明治と同じで、前の時代の負債を一旦負う形で新時代がスタートします。当然その責任は追及しなきゃいけませんので、まあそれは国会の国政調査権を使ってですね、まあ徹底的にやると。けじめをつけると、もりかけみたいにやり逃げは許さないと。いうところはきっちりやっとけば、まあそれはそれでいいんじゃないですか。あれは一つけじめでありますから。で、陰徳物資みたいなもんが当然たくさんあるでしょうから、ね、ロンダリングみたいにしてるのいろいろあるでしょうから、それを全部取り戻すと。いうところに、まあなんか、今までいじめられてた役人でもですね、くっつけりゃですね、喜んでやるんじゃないですかね。まあそんな感じはするんですよね。しかしその後ですね、今度は、やはり世界の体制がこれで変わりますので、要するにこれ保護主義に変わったわけですよね。それはもうイギリスの EU 離脱であり、それからトランプ政権の登場というのは、グローバリゼーションから、それからグローバリゼーションが終わって、孤立主義であり保護主義の時代に戻ったということですよね。ある意味で言うと今までのこの冷戦崩壊後の時代というのは、平和の配当ですよね。平和の配当で、とりあえずその経済成長、マネー優先の経済成長がどこまでもできたという、非常にまあ歴史的には特異な時代の出来事だったと思うんですよね。しかしまあそれが大体こう全部一巡しまして、おかげさまで世界のですね、19世紀的な貧困の地域ももうなくなったようでありますから、で今新たな貧困が生まれていて、こっちの方がはるかに重大な問題でありますから、今のグローバリゼーションは副作用の方が今大きすぎるわけですね。この副作用が大きすぎるグローバリゼーションをやめようっていうのはイギリスであり、それからアメリカでありますから、じゃあその後はじゃあどうするのというと、もう一回温室を作ってですね、温室の中でもう一回小さな芽から育てると、苗床から育てるという作業が必要になります。ここをいきなりですね、露天でやったりしますと、それはもう、種も芽も苗も全部全滅ということになりますから、やっぱりそれはある程度温室を作ってやらないと最初は難しいですから、苗床を作らなきゃ難しいんで、まあその作業はいわゆる保護主義という形になるわけですね。そこへこう移行していくわけで、それは今の段階でそれ抵抗している人たちいるかもしれませんけど、これ潰れてごらんなさいよ、それ。恐慌が広がって倒産してごらんなさいよ、それは。どうしようもないじゃないですか。別に政府が倒産させるわけじゃなくて、勝手に高転びして潰れていくわけですから、そんなもんですね。誰も救いようもできないし、ほっときゃ見て余っちゃうに決まってるわけでありますから、その先に先回りしてちゃんと用意しとかなきゃダメ、用意しとかなきゃダメですよね。やっぱその後の再生という作業が必要になります。潰れるものは潰れれば、その後の再生ってことが必要になるわけでありますから、それは保護主義をしてですね、守るものは守る、攻めるものは攻めると、そこをきっちりやらなきゃいけなくて、で、それは人間の仕事ですね。ブロックチェーンみたいな新しいテクノロジーが広がって機械化できる部分と、一気に機械化が進む部分と、ますますその人間の、判断力が必要になる部分と、物事は大きく二極分化していくわけですよ。なんか中途半端が一番ダメなんですよ。中途半端にサラリーマンやってますが、中途半端に経営者やってますが、中途半端に役人やってますが、全然使い物にならなくて、その完璧なその機械でいくか、あるいはなんかその、本当にものすごい判断力、行動力でいく、この二つっきゃないんですね。じゃあ後の人どうするのというと、いわゆる温室に入ってもらうわけですよ。温室に入って、新しい時代に向けて少し、教育と再生をやり直していただくということになりますね。で、温室に入るのは恥でも何でもなくて、国の再生っていうことはそういうことですよね。 国際競争力がないんだからいきなりそれ外に出てですね、英語喋って町長発信やって金稼いでこいって言ったってですね、この20年の日本の大企業みたいにみんな損ばっか抱えてね、みんな損かけられてですね、戻ってくるだけなわけですよ。不動産買っちゃ一番高いもん買うしですね。で、株買っちゃですね、その、高値で買って安値で売るだけでありましてですね、もう話にならないわけであります。もうデルト負けってはこのことですよね。本当に。で、例えば製造業もですね、その物の品質はいいんですが、経営の方ですよね。金のやり取りとか契約のところですよ。それはもう海線山線の連中世界中にいるわけですから、それは金のやり取り契約のところでですね、これ全然話に歯が立たないことが多いわけですよ。ロシアもそうでしょう。やっぱりちったはですね、温室の中でですね、保護主義で要請して次に備える世界に出ていく実力をつけてもらわないと話にならないわけですよ。と、その間はやっぱりですね、ちょっと細々かもしれないけど、国内でもう少しね、国内のもう一回開発にちょっと力を入れてね、地方も結構土地空いてるわけでありますから、まああんまり、まあ、みすぼらしい生活というわけにいきませんので、まあそこを上手に考えて、それから地産地消という流れがありますから、イギリスなんかはですね、今回ブレクシットが決まりましてね、若い人たち怒ってるわけですよ。そんなもう今更ですね、EU とのリンク切られたら食っちゃいけねえと。それも正しいと思いますね。しかし時代が変わるってこういうことですよ。ねえ、かつてソビエトが東から来た時には、逃げ損なった人たちはそのまま半世紀にわたって社会主義の檻の中に閉じ込められたわけですからね。まあ本当にその無常な変化はありますが、やっぱりそれもね、時代をちゃんと見てないのが悪い。ね、ちゃんとどうなるかね、若い人もちゃんと見てないからそういう悲劇に遭うわけでありまして。で、まあしかしだからイギリスもしょうがないから、もう一回地方の開発を本気でやるでしょう。ね、改めてそのイギリスの産業革命を起こしてイギリスでありますから、この際全く違うルールでですね、考え方でイギリスを立て直すということしかないと思いますよ。アメリカだってですね、要するに、帰りゃいいわけですよ。保護主義でね、帰って、それから米軍も全部帰りゃいいわけですよ。ソビエトだってですね、今ロシアですが、昔のソビエトはですね、膨張主義持ってたんですね。ソビエトを世界に布教して世界に広げなきゃいけないなんてこと言ってたわけですよ。だからあんな国おかしくなっちゃったわけですよ。で、最後はね、その国が潰れちゃったわけで、だからそのプーチンになってから、エリチン、プーチンは外出ていかないですよね。侵略はしないわけですよ。昔、ソビエト領だったところを取り返すことあってもですね、そのいわゆるそのアメリカみたいにですね、地球の裏側に自分の国のね、地球の裏側の砂漠の真ん中にある洞窟の中に自分の国の最大の脅威があるとか、そういうバカなことは言わないわけですよね。で、自分の国の中の防衛だけに徹してますから、まあ、割と政治も、比較的安定してるんじゃないですか。っていうか、その国が落ち着いてますよね。まあ、それは難しいことたくさんあると思いますよ、ロシアだってね。でもやっぱりそのソビエト時代に比べたら、相当国安定してますよね、あれ。同じようにアメリカってそうなんですね、あれね。自分の国の防衛ってことになったらですね、軍だってやる気出てくるしですね。それはなんかいろんなこと、まず生まれてくるわけで、ちったは貧しいかもしれませんけども、まあ、こっからなんか再生しようっていう、その本気になってきますよ。外へどんどん出ていくからですね、あれ、どんどんどんどん金も変わるし、何のための戦争か分からなくなるし、やる気がなくなって悪循環になっていくわけですよね。中に戻ってきた方がいいと、いいんですよね。だから日本もそんなことで、その間のその、まあ、言ってみれば温室に入ってる間のどうやって食うかは、まあ、その時の金どれぐらいあんのか、資源どれぐらいあんのか見て決めると。人間の大きな判断力が必要だということだと思うんですね。ですからその今の国際金融システムなんかまあこれで大体もう終わりでありますから、もうすでに去年の年末年始の暴落が始まってね、これどんどん来ますから、まあそれでもうこれで終わりになっちゃうんで、まあそれはまた新しく作り直すしかないってことだと思いますけども、まあそんなに政治の大技が今世界的にできるわけではなくてね、ブレトンウッズ体制みたいなのをもう一回組み直すっていうことは今はちょっと足元じゃ無理だと思いますんでね。まあしかし世界の中の協議を始めなきゃいけないでしょうね。このなんて言いますか、大震災の後のですね、こう、とりあえず救命救急、それから復旧どうするか、このあたりのですね話みたいなのは世界中これから必要になってくると思いますが、まあ新しい時代の始まりではありますね。まあそんなことで、これ結局最後は 安倍内閣も日銀に全ての矛盾が行き着いたわけでありますから、ここがその実質破綻するところから次の時代の扉が開くというふうに考えて間違いないと思うんですね。で、そこに、その後に向けてどうするのか、いろんなことをやっぱり考えておかなければいけないと思います。ですから、今までのその発想の延長線ではもう全然次未来開けませんのでね、少し歴史にその、まあ、範を取りながらね、未来の構想を考えていくことが何よりも大事かなと、そんな風に考えております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、日銀が実質破綻したということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。